空き家対策ネット富山の空き家の話、今度はオフィス関西の西田さんに近況報告をお願いいたします。はい、
ちょっと前半の流れ引き継いで、私もいわゆる町内会自治会の話なんですけど、今年私班長が当たっておりまして、たまたま昨日その自治会の役員会があって集まったんですけど、結局コロナで行事何もできてない、お盆踊りできない、子ども祭りできない、小学校の校歌の住民運動会も中止になったとかいう報告だけなんで、結局何もやってないんで10分ぐらいで終わっちゃったもんですから、じゃあ何かないですかということで話し合って、やっぱりその空き家の話が出まして、あそこの家が今空き家になってもだいぶ崩れかけとるので という話 で、なんかその町内会長さんはなんか市役所に言ったと、いわゆる、特定空き家にしてくれという話まで持ってたのが、ちょっとそこまで確認しなかったんですけれども、そういう話になってるしという話があったんで、うちの町内って割と高岡駅から近いので、そんなにでもないとは思ってたんですけど、やっぱりいわゆる世代交代なりがあるので、そういう話も出てきてるねという話もありましたし、この前もちらっと言いましたけど、現実問題、私の家の両隣が今空き家なので、現実的にもそうなんですけれども、うちの両隣はまだ管理しておられるので、特に問題はないんですけれども、やっぱりうちのところも増えているなということで、どうしていきましょうという話もあったんですけど、いわゆるその、空き家の、先ほど相本さんおっしゃいましたけど、いわゆる町内の中でその空き家のカウントというか調査とかもやったりしてるんですけれども、いわゆるやっぱり、今に始まったことじゃないんですが、やっぱりこの自治会に入らない人もいたりとかですね。
そうですね、
町内会に払ってない人もいるとか、
引っ越しては来たけれども、自治会には入る気はないとかっていう方は、そうですね、今まさにいらっしゃいますし、それからアパート単位になってくると、
そうですね、
もう管理できないっていうかね、管理会社に任せるしかないですよね。
そうですね、その管理会社さん、同業者ですけども、でちゃんとやってらっしゃるところもありますし、私都会で東京にいた時にもその若干賃貸のこと関わったんですが、一応入居者の方にはそういう町内会は入ってくださいねと一応ご案内は、そこまでしか言えないので強制はできないので、
そうですよね、
とか、一応月いくらですよとかいうのを一応やって、なんでしょうね、あらかじめ家賃と一緒に天引きされる大家さんもいれば自分でやるところもあったりするので、都会はいろいろなんですけれども、とは言いながらやっぱりそもそも強制加入じゃないので、ちょっとそういう話があったので、ちょっと午前中からも自治会ってどういう扱いなんだろうなと、別に、任意団体なので、とは言いながら当然繁盛してて、どこの町内も一緒でしょうけど、要は配り物が回ってきて、回らなくちゃいけない、一軒一軒回らなくちゃいけないとか、回覧板回さなくちゃいけないということで、昨日もその話出てて、町内会費ハロトラのとこ持ってかんでいがえろとかいう話で、でも市の広報はそれ、
そうなんですよね、
町内の案内はわからんでもないけど、広報は回さんじゃダメじゃないかなとかちょっと思いながら、話、あんまりそこで私突っ込んでもと思ったんで、
だってうちの班だって高齢になったもんだから、もう班長は受けられないっていう方が出てこられて、今後当然増えてくるだろうなっていうので、どうしなきゃいけないかっていう話も出てますしね。
そういうところまでたまたまちょっと聞いたんですけど、なんか新しくできたその造成された一軒家の団地のところだと、もう回覧板じゃなくてもうタブレットが支給されていると。
へ
え。一応それ高岡市なんですけども、そういう新しい町内もあったりするので。
いやいや、でもうちもっていうか、我々の町内でもそんなの提案しなきゃいけないんじゃないかなと。ただその回覧板が届く届かないが、安否確認にもつながる部分もあるもんだから、タブレットだけでいいのかなっていうのはあるんですけどね。
そうですね、いわゆる何でしょうね、何でしょう、ポットでほら見守り機能とかね、そんなんじゃないんですけども、なんかそういうのもあったり必要なのかなとか、とかですね、やっぱその何でしょうね、そのどこまで要は市とか役所がやって、どこまでその自治 回単位のところで任せるのかって、まあ、改めてちょっとなかなか難しい話だなと思ってちょっと、
ね、いや確かにね本当そうですよね
考えてたんですけども、
いや なんかそんなんで市から補助してくれるんだったらやりようもあるかもしれないけれども、
そうですね、
じゃあ町内独自でやって、はい、そのために自治会費が上がったらなんか元も子もないような気もするしと、
そうですね、あそうですね、まあ、たまたまその昨日の役員会でもあったんですけど、一応行事何もしてないんで、あの前期の町費は回収あの徴収なかったんですけど、さすがにかといってもやっぱりなんかいろんな負担金もあるし、
そうですよ、
下期は取ろうかみたいな話とか、まあまあ、まあ、それはそれはしょうがない、
いやどっかで共有のところを直したりとかね、はい、必ず出てきますから、
はい、とかそのなんでしょう、公民館のねなんかエアコンの買い替えとかなんかいろいろ積み立てとか、
やったやった3年前やったやった
そんな話もある
それだけで揉めましたよ、はいはい、
そうなんですよ
どこも同じだ、はい、
そうですね、それとかあのあとあそうです、昨日すぐに出てたのあの町内のとか角地のところにあの住宅地図というか
はいはい、看板立ってるところありますよね、
それをなおあの更新するかどうするか一応するとかで、今時のね、その個人情報じゃないですけど、
はいはい、
そういったのって個人情報なのかなとか言いながら、うん、それどうする、まあ、一応やる方向でなんか話は決まったみたいなんですけども、
まあね、確かに Google に任せときゃいいやっていうだけではないですからね、
はい、そこもあったりとかして、まあまあ、いわゆるその何でしょうね、大きく言えばまあ民主主義の一番の原点みたいなところなんでしょうけれども、はい、まあ、このますます多様化する現代においては、うん、なかなか話まとめるのも難しいなとちらっと思ったのもありまして、
いや本当にあの、はい、でもこれからはその自治会単位でなんか考えていかないと、空き家対策っていうのは行政が出てくる間がないぐらい増えるんじゃないかと思うんですよね、はい、
そうですね、まあ、あの先ほどね前田さんからお話ありましたけど、まあ前面に出ないまでもさっきお話してた条例というんですかね、はい、なんかそういうのがあれば一つ抑えというか、うん、あの線引きがこ、ね、そこまでいったらやっぱり行政として動く形になるとか、うん、なんかそういうのがあるといいのかなと思いますね、はい、
いや本当最終的にはどこかで行政の力借りなきゃいけないけど、それまでの間も例えばじゃあ自治会が動きやすくするようななんか方策もお墨付きじゃないですけどね、はいはい、与えてほしいですしね、
まああのいつもあの話の中で結局相続放棄しても管理責任ついて回りますよとか話はしてるんですけれども、そうですね、だからそういうのの流れの中であの何でしょうね、登記もあの義務ではなくて権利を守りたい人が登記しましょうねという話だったのが、まあ、結局皆さんほったらかしの結構あるもんですから、はい、じゃあ義務化しようという話になってくるんで、なんかだんだんだんだんそういう形いろいろ、まあ、縛りという言い方もちょっとなんか変なんですけども、あの要は規則というか決めていかないと動きが取れないくなってきているのかなというのを思う、ね、
それこそさっき言われたね、はい、時代の転換点なんだから、こういうものをあの改めて法律的にも見直していかなきゃいけないのは間違いなく来てるのに、なんか昔の法律だけでやってるからね、直せる部分は直した方がいいような気しますけどね。
そ
うですね。
その辺もあの、まあ、あの結局法律となると決めるのは国になってしまうんですけど、まあ、自治体とかその単位でのなんか動きが取りやすいような形をちょっと、ね、考えてもらうのがいいのかなと思います。
地方自治体とかそういう自治会の単位で動けるように切り替えてもらいたいところがありますよね。さあそれで勉強会は、
はい、
今度はいつでしょうか。
次回はですね、はい、空き家セミナーということで、9月23日、
はい、
これは、なんだっけ、秋分の日かな。
あそうですね、
祭日になると思うんですけど、
はい、いわゆる旗日ですね、
はい、いつもの日曜日なくてこれはあの金曜日の祭日23日ということになりますが、
はい、
今回はですね、空き家セミナーという形になるんで、場所がですね、小杉のラポール射水市の方で開催しますので、はい、ぜひともお越しいただければと思っております。
はい、時間はもちろん午後から。
そうですね、はい、時間の方は1時半からということで、はい、行いますので、
じゃあ連絡先、 前田プランニングオフィスの電話番号です。
はい、0766-25-5500、0766-25-5500になっております。
はい、まだ1ヶ月弱ありますけれども、なるべく早めにお申し込みをなさってください。はい、まあ、固定資産税の納付通知書
は、そうですね、
はいはい、持ってった方が、
はい、
計算しやすいですよね。
そうですね、その辺とかですね、空き家なので、まあ、相続というよりはその空き家対策だったりとか、引き継ぎどうしていきましょうとかいうところで、またいろんなやり方というか、考え方をお話しできればなと思っております。
データでやっぱり一番欲しいのはね、固定資産税の納入通知書、それから建築確認申請書、これが残ってないんですよね。で、検査済み書があればもっといいんですけども、検査済みを取るっていうのが厳密になってきて平成年間なんで、これがないと、これ確認申請出してある建物かどうかわからない。
なるほど。
あります。で、一番その空き家とか、その相続する不動産のポイントっていうのは道路なんですよ。道路が道路なのかどうかっていうところチェックが一番重要なポイントなんですね。
はい。確かに。
そうですね、見かけは一緒に見えますけれども、
はいはい、
それがどこの管轄というか、まあ、
完全に私どもの場合もありますからね。
そうですね、気持ちのいいくらいきちんと書類残してらっしゃることもあります。ハウスメーカーさんの保証書、10年保証の保証書残ってますけど、この会社潰れてないですってね。
せっかくあるのに、
そうですねって、ないもうないですねってね、はい、いうケースもありますけどね。
難しいの、本当にやっぱ家というのは何十年も住むものですから、うん、
だから
その間に
結局その履歴みたいなものを、うん、きっちり取ってもらうか、履歴がない場合は前もって我々お手伝いしますから、うん、全部それを作ってしまうという話ですね。で、実際今例えばその将来空き家になるかもしれないから、まあ、新宅組みましょうというお話非常に多いんですよ、うん、で、新宅組みますときに、じゃあこれは今売るといくらになるか、それから実際問題、法規的に問題があるかどうかって今チェックしましょうっていうね、うん、で、それもセットで、やってます。で、これは司法書士さんとか、その辺はできないサービスなんで、うん、どちらかというと我々やってます、空き家対策ネットもそうなんですけども、不動産相続の相談窓口、うん、で、必ず相続関係とか手続き関係を抑えます。
はい、
それから出口の販売のところまできっちりやります、うん、で、たまたま今日もですね、ちょっと借地の上の家、うん、どうするかですよね、うん、で、方法は3つしかないんですよ。要するに壊して返すか、うん、底地買取するかですよね、うんうんうん、で、もう一つ今日提案したのは地主さんの承諾を取って建物を、ゼロですね、うん、建物を0円で第三者に譲渡する、
うん、
10万円で売買ですね。そうすれば解体費が浮きますのでいいですよと。ただその場合気をつけなきゃいけないのは、地主さんが、更新料取られる可能性があります。それから、次の方、この方には貸したくないというあるんですよ、それはね。で、我々はよくその地主さんのところに行ってお話してると、いや、お前その話分かったけど、おい、お前他の物件手伝ってくれんかっていう、今それやってくれも誰もなんので、いや、ずっとやってきたやつも死んでしまうとこなんので、多いですね。で、特にね、高岡はね、名門の地主さん結構多いんで。
ああ、そうですね。
加賀藩士の末裔が多いんでね、みんな苦労してます。
本当ですね。いや、長い間も取られるのは悪いことではないんでしょうけれども、 いろいろとその間に付き合いしておられる方がいなくなっちゃったり ね、
そうですね、
ということになりますもんね、うん。こういった質問についてももちろん気軽に個別相談も含めて連絡をしてください。前田プランニングオフィスは 0766-25-5500、 0766-25-5500でございます。お願いいたします。じゃあ、お二人今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
空き家対策ネット富山の空き家の話、このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西、以上各社の提供でお送りしました。